のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます、
これライブ配信も続いて、
ライブ配信もひたすら
続いてます。
すごいです。
ちょっとはい、ギャラリーの皆さんはあの2と3の間にお帰りになるということで、ちょっと静かに喋ろうかとこちら の高齢の人たちの影響を受けずですね。
すごいすごいですよ。けどこの昼間の時間帯に100名ぐらいの方
見てありますよ、
仕事せんでんかいな、みんな大丈夫かな。
なんか一番嬉しいパターンって耳だけ聞きながら、
そう聞きながらですね、
クスクス笑っとるっていうのが、電車の中とか聞いててクスクス笑っとったりするともうちょっといいです。そんなんが嬉しい。
でも嬉しいですよ、ちゃんとタイトルに見るラジオって書いてくれてますから。
あ、見るラジオやと思うんですよね。
僕ずっとそれやりたかったんでね、見るラジオ。
そうなんです。ですです、はい、なんかこう講演会とも音だけで聞くラジオとも
ちょっと違う、
ちょっと違 う、うん、こうハイブリッドですよ。
出たハイブリッド。
ハイブリッド。はい。
でさっきの30分で僕うまいこと山奥話しましたね。
めっちゃうまかった。
止めましたね。
あれおもろそうでしょ。
おもろそうです。いいですよ。
おもろいと思うよね。
本当にでもふみちゃん言ったように、はい、薬とかね、いろんなものに頼ってるけど、本当に昔に戻ったら昔のあの何だっけね、不老不死の薬っていうのはその山に住んでいる主のクマが食べたりとか昔あったじゃないですか。やっぱり僕そういう人間の体をちゃんと整えてするのはやっぱり山の中に僕はあると思いますよね。
でも去年一昨年やったかに、中国のすごい山奥に100歳以上のお年寄りがやたらにたくさん住んでいるっていう、でそこで、
はい、
そこの村の山で取れる小さな木の実みたいな、
はい、
それをみんながこう香辛料のごとく使っててとか、だから例えばさ、僕今年ちょっとあこれはブレイクするやろうなってこの間テレビ見てて、
はい、
思ったもんがあるんやけど、
はい、
それ、どこやらの大学生が研究しててな、で何の研究してたかというと、猫にまたたびって言うやないですか。
はいはいはい、
例えば夏の暑い時とかって猫って意外とこう体力なくなってきたり、はいはいはい、夏バテみたいにこうしてきたり、
はい、
するとちょっとまたたびを与えてあげると、
うんうん
う
ん、
ね、そうするとこう、はい、デレデレになってもうぐにゃぐにゃになってなんか覚醒剤でもやったんかお前って言いたなるぐらいトロントロになっていくんですよね。なるね。そうするとなんか猫は元気を取り戻すみたいに言われてて、猫にまたたびっていうことわざみたいに使ったりする。
そうそう。
でも本当はあれって何なんだろうっていうのを研究した大学生が答えを見つけて、あのまたたびの葉っぱにはなんかね、蚊を刺すモスキートの蚊ですよ、
はい 蚊ね、はい、
蚊を寄せつけない成分があるらしいんですよ。
は
ー。でそれを体中に猫は塗りつけることで、やっぱあえ毛に包まれてるあの肉食動物がね、蚊をすごく嫌うんらしいんですよ。で体中に塗りつけるって、だから猫科の動物みんなそうなんか言うてね、ライオンやトラやヒョウとかに試したらみんなまたたびに体こすりつけるんですよ。この夏多分出るで。もうね、無比とかじゃないね、
またたび
自然成分のまたたびを原料にした虫除けスプレー、多分この夏僕絶対出てくると思う。
ブレイクするかもしれない、ね、
ブレイクする。だって自然由来やもんそれ、
うん、
化学生成で作られたものじゃなくて、はい、そう思ったら俺も実験してみようかなと思うのは、はい、山行ってね、
はい、
またたび取ってきてね、それを自分らの体にこう葉っぱ塗りつけて、
うん、
床ならとアブいっぱい来るや、こんな
アブ来る、
ね、アブや蚊が来る、あれがまたたび塗ったら消えへんぜみたいなとか、
う
ん、
それ
すごい
よ。そうやったらすごいですよ。
すごい。
多すぎの歴史が変わりますよね。
それは大げさ
や
けど。
いやいや。
でも僕はまあ前からようね、この、はい、ここのラジオでも、まあ、講演でもたまに言いますけど、うんうんうん、僕はこう人のやらんことやるの好きだったり、人とちゃうことばっかり、気をてらうことばっかりやるじゃないですか。うん、あれね、どこで育んでるかやったら何遍も言ってるけど、テレビ見ながらね、はい、あこれの反対のこと何かなとか。今朝も思ったんですよね。なんかどこやらの生命保険会社が85歳まで持病があっても入れる保険とか言うてね。
ああ、やってますよ
ね。やってるんだよね、はいはい、85歳まで入れんのって、持病があってもいいのみたいな。しかも掛け捨てではございませんとか言ってね、うん、1日あの1月3000円でも、そんな CM を流すということは、それは高齢の皆さんが、ああいい保険商品作ってくれて、いやそれなら私今からでも入れるわっていう人たちを引っ張り込むためにあの CM 売ってるんでしょうけど、これ逆から見ると、もう日本はそれ以上の高齢化社会になるという裏付けを保険会社が持ってるから、こういう商品を出してテレビ CM まで売ってるんやろうなと思うと、本当に寿命100歳を超える時代はもう目の前まで来てるんやよなっていうことと直結ですよね。
うん、
そうじゃなかったら損する商品何千万も億の金かけて全国放送で CM なんか打つはずがありませんからね。
それはそうですよ
ね。裏付け取ってんってことは考えたら、その今テレビ CM な、冷静に見てみてよ、殺菌とか除菌とか滅菌とかそういうキーワードを使うスプレーとか、うん、消毒薬とかなんか空気清浄機とかその手の類の CM 山ほど流れてるから、
そんなんばっかりですよ、
ね、う
ん、
今コロナブームに乗っかって、はい、それを売ることを仕事にしよう、お金に変えようとしてる人が山ほどいるってことない、ってことは、でも滅菌殺菌の方ばっかりに日本人は行っていいんかな本当にっていうのを、僕なんかがその
それが逆なんですね、
自然史なんでね。いやだって僕らは子供の頃に飲んでた水なんて塩素で消毒されたようなお水なんか僕ら飲んでなかったんですよ、
はいはい、
全部山から出てくる、
はいはいはい、
自然の水、
はい、
でもおじいさんも親父もみんな言ってましたよ、水道の塩素の入ってる水なんかな、飲んだら人間体に毒やぞって。そうそうそう、でもこの山の水見てみろって、神様が作りたもうた浄化システムやって、うん、でも人間に必要な微生物とかこんなものもいっぱい入ってるって、はい、だから人は強くなっていくんだっていうね、うん、
なるほど。
そう考えるとするなら、
はい、
僕本当にね、あのしょうもない話ですけど、僕まあ極端な真逆のこととか、うん、なんかそういうのを見るの好きなんで、さっきもちょっとあの横井さんらに喋っててんですけどね、僕4、5日前に携帯電話で調べたんですよ、
う
ん、あのカンボジアという国の人たちがこの新型コロナにどれほど感染してんのかなって思ったんですよ。
はいはいはいはい、
っていうのは僕らあの井戸掘りにとかってね、カンボジア行ってますでしょ、ほしたらもう劣悪な環境でプノンペンから集まってくるね、ゴミの吹き溜まり、東京ドーム4個分なんて、
はいはいはい、
でもそのゴミ山の中で生活してる子供たちなんてみんな裸足で走り歩いて、うん、でガラスの割れたのやコップの破片やあんなもん踏んでね、足の裏から血流しながら走ってるやついくらでもいるんです、うん、でもあの子ら病気にならないんです。
なってませんよね、うん、
多分強烈な自己免疫力を持ってるんですよねそれは劣悪な環境で生まれて生きてきてる間にその免疫力を自分で手に入れたんだと思うんです、うん、僕あのゴミ山に日本の小学生たち連れてったら僕1日持たないと思いますよ、
うん、
みんな破傷風かなんかになって高熱出てきて、ね、抗生物質の入った点滴打たねば命取りになるぞみたいになってうわーって大騒ぎすると思うんですよ、
うん、
ってことは病院の数は圧倒的に日本より少ない、
少ないですね。
んで医療体制なんてほぼ出来上がってない、
劣悪も劣悪、
ね、劣悪も劣悪でゴミ山で暮らしているような人たちがいる、その国の人口が2000万人ですよ、
うん、
東京都の 1.7 倍ぐらいだと思いますわ、うんね、でも東京毎日多い日なんて2000何百人とかね、
はいはいはい、
少なくなってきたよ、でも500、600とかでしょ、うん、僕5日ぐらい前にカンボジアのこの1年の感染者数の累計っていう数字見たら471って出とったんですよ、
1年間で
1年間では
あ、
まあそれだけ検査もしてないんだと思うし、できる設備もないんかもしれませんよ、うん、 でもそんなん国によって地域によってもその差はどこにでもあるわけでしょ、うん、でもその中で死亡者ゼロ重篤患者ゼロなんですよ。僕あれ見た時に本当に殺菌滅菌がコロナに打ち勝つことなんやろうかって、
うん、
なんか真逆のところから新型コロナウイルスっていうものを見つめてみることも今日本にとっても大事なことなんちゃうんかなみたいに、なんか僕はテレビで報道することを批判するとかそういうんじゃないですよ。別の見方を一つすると、いや、それぞれが自分の生き方を選択できるのがね、民主主義のいいところなわけですから、ね、だから今脱東京とかって東京離れ始めてる人らもたくさんいるかのごとく、なんか生き方の幅は僕コロナを通過しながらいっぱい幅広く変わるやろうなっていうね、
はいはいはい、
うん、そういう人たちの対するなんか受け皿みたいな風にもなれるようなね、
うん、そんな少ないねんね。
らしいですよ。
少ないですよね。
これどう捉えるかやんね。
本当に。
ほんまに。
どう捉えるかですよ。
そんな劣悪なとこやったら、普通の死亡者も多いはずやのに。
うん、
ね、でそんなもカウントせんとゼロなわけでしょ。
ゼロ。
ゼロです。
うん、怖いね。
すごいですよ。ね、だって人間はみんな常在菌という名の命を守るためのね、いろんな菌をね持ってんのが普通なんですからね。
それまで殺してしまったらね、
あれもこれもどれもこれもね、シュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュな、
はい、
人ってみいな、本当に弱い遺伝子が次へと継承されていくって、
ほんまですね。
遺伝子レベルで強くなろうという傾向より、もうこんだけ温室でこんだけな無菌状態なら、もう強い遺伝子必要なくなるっていうことの方が重大なんちゃうっていうふうになんか思えたりもするわ。
なんかもうそしたら家の中以外は防護服着て行ってなあかんような時代来るかもしれませんもんね。ほんまに
漫画の世界、
漫画の世界よ本当に。
実際それもあり得るんですよね。だって僕らはどんどん弱くなっていることに対して反比例で僕ら以外のものはどんどん強くなってるんですよね。それに対する力を、それに対する力をっていうような流れになってるんで、
そうな
ん
だ。
そうか、
そうなんですよね。
びっくりしたね、そのカンボジアの話はね。
ちょっとびっくりでしょ。
びっくりですわ。
これもふっと思ったんですよ、
うん、
じゃあね、最も劣悪な環境の国ってどうなのってんだろうと思ってね、うんうん、
もっともっとね、
うん、
その人たちってそんなもんコロナなんか言ってる場合とちゃうから。
本当そうですよ、本当そうですよ。
今日何食っていこうやから
。本当そうですよね。あ、うん、まあ、そう考えるとこう滅菌除菌殺菌とかって言われるようなのなしで僕たちが今接しているものって言ったら何があります？
そうです、最近それなしで、
なしであんまりないですよ ね、
う
ん、食べ物飲食に関してはだって全部変な話肥料であったりなんかいろんなもの使われとったりするわけですもんね。
それこそ先週のふみちゃんの話に違うけど、
はい、
ほんまにそういう自然っていうか人間の手が加わってない、
はい、
人工的なものがないところに行くしかないよね、もう、
うん、そこ行って初めてってことですよね。
そうそうそう、本当にそこ行かんと中途半端とこ行ったってどうせこの辺どっかでダーッと吸い上げられてですね、どっかにまた雨が降って 化学物質に含まれてるから
自然ではないですもんね。
その場所の上流にはもう一っ子一人おらへんわけやでな。
そうそうそう、
誰がタチションしたわけでもタチションするぐらいのことなんかもの の数メートル谷の水なんか流れで浄化されるやろ
う
けど、
やっぱり山とかそういうのにこう水が浸水でってこう浄化されるってやつがやっぱり一番いい作業だったんだよね。
うちの田舎はこう、ね、はい、山が V の字になっているところは雨が降ると必ずその後には沢ができ谷になりっていうのが何百とあるんですよ、うん、でもその山の上に池があってその染み込んできたところから出てくるここの水だけは特別冷たいんですよ。
はいはい、
めちゃくちゃ冷たいですね。
ね、あそこ別格の冷たさやもんね。
泳ごうと思っても泳げへんぐらいの冷たさですよ。
でもう一個誰一人住んでいない源流部の谷と 混ざる合流地点のところで僕はそのそれをやりたいんですけど、うん、でもこっち側から流れてきてるのも山の中を通ってきてる水なのに、
はい、
あれは雨水が染み込んで出てきてる水なんです。
あ、はいはいはい、
でもこっちの水は上に池ができてるんですよね、
うん
うん、あの池が絶対僕は何かしらの影響を与えてるなっていう、
うん、
あのもののけの池がね。
考えてみたら昔ってそのとこばっかりやったんが、うん、それを人間が崩し潰して潰してなくなっていったからおかしかったよね。
さあ熊が出てきたりね、いろいろするよ。里山みんなね植林してしまいましたから、ね、だからあの山にいる西さんってね、はい、先週も話してた、うん、あの人なんかもうわさび50年やっとるんですよ。
わさびだけで、
はあ、地元の人からするとね、まあ、あの人は変わってるわとかね頑固もんや。でもねちゃうんですよ、あの村の中にいるお年寄りの大半は、
はい、
世間が狭いんですよね。世間が狭いから外から入ってくる情報に大体拒絶するんですよ。そんなの無理に決まってるとか、
はいはいはい、
なんかできるわけがないとか。でもあの西さんみたいな人は僕から言わせたら天才なんですよ。たった一人で一途に信じて作り続けた最高級品のそのわさびを取引してんの東京の銀座の超一流店とか、大阪北新地のこんな老舗のどこそこで、そういうところって直接契約つながってたらスーパーでね叩かれながら卸しても仕事にならんじゃないですか。なんであのクソ山奥にいながらにして銀座と直結でつながる人脈を作ってあるんですよ。
すごいっすよね。
すごいですよ、
ね、
うん、それをたゆまず50年やってるんですよ。
あ、
なんで僕はそういうねわさびを作ることなんかもそうやって淡水魚の魚たちをねこう、うん、本当に自然から作った餌でね、
うんうんうん、
こう養殖しながら川へ放してってしてる、はいはい、でそんなんも僕は都会の子たちにそういう仕事をいろいろ経験させたいんですよ。
うん、
ただレジ打つこととか、うん、この都会にある仕事っていうのと山の中にある仕事って全然違うんで、
はい、
山の中にある仕事はゼロから一を作っていくの、
はい、
ことが仕事になるし、なんでこれをやっとけば時給いくらもらえるっていう仕事とは少しパターンが違いますから
ね。
あれを体感するといくらも新しい時代に新しいものを作ればいいという本当のたくましさみたいなものをね、
はいはい、
なるべくちっちゃいうちに味わわせてやりたいなと。
そういう意味で言うのならば、その中村がさっき言った西さんなんかがもう昨日話聞かせてもらって天才やなと思ったのが、
うん、
わさびを作りたいがためにあれ川を作ったんですよね。
川を作ったっていうか、まあ、その平成16年に、
はい、
まあ、三重県はもう記録的豪雨が、
はいはいはい、
であの、ね、200人少々当時はまだ200人以上人がいた。でもあそこで11人亡くなったんやったかな。
は
もう山のあらゆるところがこう崩れて、うん、もう土石木流みたいなもんですかね、うん、
はい、
もう間伐材なんかが自然のダムをねこう作ってしまったり、まあ、いろんな要素あるんですけど、でももう川ぐっちゃぐちゃになったんですよ、
うん、
でその西さんとこのやってたわさびダムもそのアマゴやニジマス養殖してたそれももう全てなくなったんですよ、
うん、
だけどもう一度あれをやり直さなあかんって言って、うん、たった一人でもう何もかも流されたゼロベースから作り直し始めるんですよ、
うん、
でもその6年後の平成22年に、うん、あの16年ほどのひどさじゃなかったけど、
はい、
それに近いものが100年に1回みたいなもんが6年後にもっぺん来てしまったんですよ、
はいはいはい、
ほでもっぺんゼロになったんですよ。
はあ、
だけどそっからね今78なんですよ、
はいはい、
全部作り直して事業を取り戻してますもん。
はあ、
でその時はやっぱり国の、ね、国交省とか、ね、いろんなところがじゃあこう山から押し寄せてくる土砂を止めるためにも例えばこう砂防ダムみたいなとかね、
うん、
でそういうのを作らないかんと。でも砂防ダムなんかを人為的に勝手に作られたら今までは大自然の恵みのままにその池から染み込んで湧いてくる水みたいなものがずっと当たり前に作れてたのに、
はい、
砂防ダム一つ作られたら水脈を止められてしまうことになるから、
はい、
もう日産もう怒り昇天ですよ、
はいはい、
で 県や国に向かってね、その砂防ダムを作る時の砂防ダム法とかね、うん、その水というものを生かすための何かの法律とか、うん、そんなんも調べ尽くしてね、うん、で最後の最後にここに作ってもらう砂防ダムの設計図をわしが作ってきたって言うてね、
はあ、
だから国で用意してるその設計図をそのまんま使うのやめてくれと、うん、俺の作った設計図通りで行けば、そうするとね、その池から染み込んだその水をね、もう一度伏流水のごとく浄化を山にお願いすることで、別のところからその水が湧いてくるように、もうね、水道管みたいなものも総延長距離4000メーターレベルのものを全部自分で作ってね、必要な穴は開けてね、その水を吸い上げるところのバルブみたいなものも、大きいバルブじゃないと谷の水の水量に持ちこたえられへんから、という滋賀県に作ってる会社を俺は調べてきたって、山奥からそこまで会いに行ってね、百何十キロのバルブわざわざ軽トラ積んで帰ってきてとか、全部手作りでやりながら、今昔の水よりもっと綺麗な水が湧くようになったんやっていうのをね、
すごいですね、
あの災害の後70代のじいさんが一人でやったんですよ。
はあ、
それを見て村の人は、あの人は変わってるわと違うって、こんなすごい人おらんよ世の中に、なかなか言うてね、
あ、う
ん、だからその西さんが若い頃から横井塾長なんかの講演聞きに行ったりしてたから、僕が横井さんなんかを20年ぐらい前に僕の田舎へ連れてった時に、道端に西さんが立っとって、あ、西さん久しぶりですな、おお、文也君やんかって言ってね、あ、お前ね、あ、お客さん連れてきたんかって言って車に乗せてたから、横井さん、横井さんも一応ちょっと挨拶ぐらいと思って、
はい、
窓シューッと開けて、そうなんです、ちょっと奥の方にお邪魔しよう思いまして言って一言声かけたら、
はい、
立ってる西さんが、あれ、横井さんちゃいますかってえ、あとわしのこと知っとんのかなって話で、私何回も公園に行ってるよ、勉強会にも参加してる、もう随分昔やけど、はいはい、僕の中では忘れられやん人の一人なんやって言って、文也君、あんた横井さんみたいな人と関わってんのか今って言って、それもう20年も前の話なんですよ、うん、で、そうなんです、ひょんなご縁からね言うた西さんが、はい、今回僕がやろうとしてるそのプロジェクトの味方になってくれるか反対するかで、僕はもう反対されたらもうやめようと思ってたんやけど、でもまあそういう風でもないし、いいで西さんからつながって、ちょっと町長直接口説きに行こうかなみたいな、あ、
へえ、面白いプロジェクトやね、
面白い、しかもその西さんのこの今中村が言っているわさび田の元々の土地主ってどこや、誰さんやと思います、
持ち主、
持ち主、
元々のその山の上に池ができるっていう、うん、その山はね、僕のおじいちゃんが持ってた山な
の、あのおじいちゃん、
うん、僕のおじいさんが
つながるんですよ、
これでうちのおじいさんにその西さんが、うん、わしこんななわさび田やりたいんやと、それからあ、ま、ニジマスやアマゴの養殖とかするのに中村さんのところの谷の水をな、わしは使っていかんと仕事にならんって、うん、でもあの水はもうほんまに奇跡の水やって、うん、だからな、でそれを使わせてほしいって言って、でうちのおじいさんそんなね、なんかちんまい人じゃなかったんで、おお、どんどんお前やりたかったらやれ、でどんどん人を雇用せなあかんって言って、でそうやってしてたら、そこのわさびだとかマスやあれのね、養殖をしたりする一帯のその土地はおじいさんの土地やったから、
はい、
だからその山の中の一番下流部のそのね、うん、場所なわけですけど、でそれを西さんがうちのおじいさんに売ってほしいって言いに来た時に、うんうん、うちのおじいさんはね、同じ村の者同士がな、土地を売ったの買うたのあれ高かった安かったって、うん、そんなことをね、後で変な風になるのは俺嫌やから、西君とお前とこが持ってる山の中途半端なちっちゃなもんとかで交換しようかっていう話で収めたらしいんですよ、
はいはい、
でその交換した東俣っていうところの西さんとこからいただいた山っていうのの一部がねあるんですけど、その山の一部が5年ぐらい前にもちょっと山が崩れて、うん、今それの土留め工事あんなもんするために結構 な規模で今工事ずっとやってるんですけど、うんうん、そこへね橋までつながってね道までつけてね、うん、もう人間入っていけないような険しい山だったのに今アスファルトの道がずっとついてるんですよ。はい、はい、で日産のとこから譲り受けたその大きい山じゃないんだけどそこにものすごい太いヒノキが山ほど植わってるんですよ。なんで僕は日産がもし応援してくれるなら西家から縁があって中村家に来たそのヒノキを活用して炭焼き小屋とかいろんなものも作ってみたいなって、それで滑り台とか飛び込み台とかも作ってみたいなって、で日産の先祖が育ててた木を日産の近所でやれたらもう全部上からつながってきてるストーリーが一つのね何かの結果につながっていくんちゃうかなって言ったらご先祖さんもひっくるめてみんなに喜んでもらえたらこれぞまさに素晴らしき事業になるんじゃないかなみたいなね、そんなことなんですよ。
神がかってるよな、
つながってる、つながる、しかもこう中村だけの世界でなくて中村のご先祖様の時代からつながってくるっていう、
またおじいちゃんも行きやな、
かっこいいですよね、
うん、同じ村の者同士でなあ言うてね、
ほんまそうですよね。
だから今でも、はい、僕がそのこの間も西さんにこんな計画をちょっと俺ふと考えてて、うん、ちょっとだけ話したいんやって言って、で、うん、唯一のご近所さんの西さんが50年やってきてる事業の例えば弊害になったり邪魔をするようなことになったりとか、うん、そんなんはもう言語道断と思って、それやったらもう絶対やめた方がいいな、はい、ただ西さんどう思うかなと思って僕電話して、はいはい、何年ぶりかですけどこの間1週間ぐらい、まだ1週間経ったのか 4,5 日前に話したんやけど、
はい、
でも僕が電話をかけた時に、うん、あ、西さんって僕高校で中村の文明なんですとかと、おお文明君かどうしたんやって言ってちょっと西さんとしゃべお話ししたいことあんのんよって聞いてほしい話があってなっていう話、はい、電話かけたら、うん、文明君わしはな中村家から電話かかってきてね断る理由はどこにもないよってわしはあんたとこのうちおじいさんには本当に心から感謝してるって、うん、いつもいろんなことを教えてくれたのはあんたのおじいさんやって、うん、わしあんたから用事があるって言われたら喜んでやって、そうやって一番最初の第一声から始まりましたもんね、
はあ、
これもその上を生きてきた先祖の皆さん方がどんな生き方を生きてたから子孫のみんなの人生のチャンスにつながっていくんかっていうことに、実は現代社会で生きてるみんなも子孫のためにも1ミリでもよくする生き方を生きようじゃないかとかね、人の喜ぶ生き方を生きていくことの積み重ねが子孫のみんなが手を合わせるようなものにつながる可能性がみんなあるわけですよね。だそういうことの意識なんかにもなんかこう気づきを得るような場所にしたいかなみたいなね。
うん、まさね。
はあ、なんか素敵じゃないですか、ビリーさん、
ええ話は。
このなんか笑いながらに、それこそね先週先々週と渡って中村が想像する楽しい世界の後に、うん、このええ話をこの人持ってくるんですよ打ち合わせじゃないですよね、もう講演会みたいな感じで聞いてしまうんで、
いやええわ、
燃えるわとか思いながら。
なんで高安い日本もね、北海道っていうすごい夏のあの涼しさとか、うん、その魅力がありますよね。で石垣島いうたってね、やれ島のみんなも陽気で、やれ音楽鳴り出し踊り出し、目の前海があってみたいなね、うん、ついこう大自然が応援してくれる見方があったけれど、伊勢でっていうとなんかこうちょっとインパクトに欠けるなというものがあったんで、なんか僕はその山奥のね大自然の中でっていう、それが若者たちの生命力とか命にねちょっとこうスイッチ入るんちゃうかなみたいな。
いいことやで、
嬉しい。
このままいくと人間どんどんどんどん退化していくもんね。ほんまに
平田太さんが泣けるってコメントくれました。もうタエさんが泣いてる姿が想像できる。
けどタエちゃんとかとかもそうやけど、なんか今ご縁つむぎ大学とかも50代60代の女性多いじゃないですか。
多いですね、はい、
子育て一段落して、はい、でもこの後の長く続く人生に役割とかワクワク感とか、僕そういう人たちがお世話しにいっぱい来てくれるんちゃうかな。
ほんまやね。
いろいろまだまだタイちゃん役割はあるからね。
社長、タイさんこの前引っ越したばかりだそうです。
あ、そうやね。てなことでお届けしました、はい、中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。